ガラテヤの信徒への手紙 2章の11節から14節。さてケファがアンティオキアに来たとき、避難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜならケファはヤコブのもとからある人々が来るまでは、異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると、割礼を受けてない者たちまで恐れて尻込みし、身を引こうとしたからです。そして他のユダヤ人もケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。しかし私は彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき、皆の前でケファに向かってこう言いました。あなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで、異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人、ユダヤ人のように生活することを強要するのですか。以上です。パウロという人が、どんな人でどんな性格で、どんな顔をしていたかというようなことは聖書には書いてありません。ただ聖書の端々をですね、読むとですね、実はちゃんと出てきます。まあ、一つはですね、パウロというのはですね、話好きで話が長かったというですね、それで聞いている人がつまんなくなって寝込んで死んじゃったみたいな話もありますし、またですね、あるところにはテント職人って書いてありますから、一番その当時の人々が嫌だった仕事をあえてやったんでしょうですね。でテント職員の中でに入っていってですね、やっぱり福音を一番下のですね、そうで福音を述べ伝えたとも言われていますしですね。で、結婚はしてなかったですね。パウロさんはですね、聖書の中ではですね、私のように結婚しない方が良いって言ってますもんね。他に思い煩わせることもないし、一人の方がいいのだって、何かあったんでしょうねって。でも片一方ではですね、ペテロのようにですね、自分は奥さんを連れて歩く権利がないのかっていう、結婚してないということでですね、非難されたこともあったんでしょう。また強盗に襲われたりですね、鞭打ちの刑になったり、いろんなことをしておられますが、しかしですね、パウロがですね、人にですね、圧力をかけたとか、パワハラをしたとか、そういうことは一切書いてないですね。というので、パウロっていうのはどんな人だったんだろうなって、一方じゃあんまり面白くない人だったんだと思いますけど、ある一方じゃものすごく魅力的な人だったんだろうなと。そういうことはですね、聖書にはですね、何も書いてないので、思いはかることしかありません。ただパウロがですね、一番ですね、激しく怒ったのは今日のこのガラテヤの2章の11節からのところです。パウロはですね、ペテロ、ケファっていうのはペテロのことですから、岩というペテロの行為をですね、激しくですね、非難したって書いてあります。非難すべきことがあったので、私は面と向かって反対しましたって書いてあります。公学聖書でですね、私は面と向かってで罵ったって書いてあったかなですね。はい。でそれはどういう言葉かというと、ものすごい激しい言葉なんですね。ギリシャ語ではこんな言葉があるんだろうか、面と向かって罵ったですね。とにかくペテロの行動がですね、許せなかったんだと思います。もうこれを許したら自分のですね、今までやってきたことが全て無になると思うぐらいですね、ペテロに向かってですね、罵っているんですね。でペテロというのはですね、実はですね、十二使徒の頭みたいなことになっておりましてですね、それはそうですね、イエス様とですね、関係が深いわけですから、弟子たちの中でもですね、一目置かれていますけども、それ以上に一目置かれている人がいた、それはヤコブという人でした。これはイエス様の弟ですね。肉親の方がやっぱり血縁関係が強いから、教会のリーダーになっていくんでしょう。ですからペテロがですね、教会の頭だったわけではなくして、実はヤコブという主の兄弟、弟さんが頭で、みんなその人の顔色を見てるんですよね。で彼がですね、どう判断を下すかってことをいつも見てて、ペテロさえもそうだったってことでしょう。ですから異邦人と食事を共にしていたペテロがですね、ヤコブの元から人がやってきてですね、それをヤコブに伝えられたら困ると思ったのかもしれません。急にですね、その異邦人との食事をやめたということなんでしょう。それに対して今日はですね、パウロがですね、ものすごく怒ってるんですね。これがですね、パウロのですね、一番ですね、正義感の強いところだというふうに思いますが、しかしよく読んでみると、信仰義人に関してそれがどうかってことなんでしょうね。 信仰にとってそれは正しいことか正しいことじゃないかってことをですね、判断した場合で絶対正しくない、だからこれだけは絶対許せないということで面と向かって罵る、まあ、罵るというよりもですね、激しくですね攻撃したという、まあ、その箇所が今日だったと思いますですね。ですからパウロという人はですね、何もですね相手に激しくものを言うわけでもなく、厳しくものを言うわけでもなく、パワハラするわけでもないんですけども、一点、信仰という点、また福音という点において、それが汚されるときにはものすごい激しかったんだろうな、そういうふうなですね信仰者として生きてきたので、やっぱりパウロという人が今のキリスト教の土台を作ったといってもそうだったんでしょう。福音という一点においては絶対譲ることができないという、まあ、その強さをですね、今日はこの箇所から私たちは読み取らなきゃいけないのかなと思います。まあ、そう思うとですね、言うべきことはですね面と向かってですね言わなきゃいけないという、そういう時もあるんだろうなと思います。まあ、最近自分も反省してますけどですね、面と向かって何か話すことないですもんね。面と向かって見るのはスマホと面と向かってるだけで、で昨日も新幹線乗って鹿児島行きましたけど、全員やってましたもんね。今静かでいいですよ新幹線の中誰も喋ってないわけですから。でも見渡すとみんなこれ持ってですね、みんなこうやってやってるじゃないですか。これからの世代ってどうなるんだろうなって一瞬思いましたですよね。これがなくなった時にどうなるんだろうなって。まあ、ですからですね、みんなそれをやってみると音が聞こえない世界、言葉が聞こえない世界になって、人と人が面と向かってですね話し合うってことはないんだろうなって。でちょっとですね、待ち時間にですね、あのコーヒースタンドに入って、みんなやっぱこれ見てですね、でカップルが入ってきてですね、でこう向かうんですけどね、2人ともすぐ出してこうですもんね。でコーヒー飲んで、じゃあ行こうって言って、これで楽しいんですかね面と向かって前で話した方が楽しいんじゃないかなと思ったら、2人で一生懸命こうやってですね、じゃあ行こうって言ってですね、多分あれそのまま行ったらですね、そのうちですねこんなことして、じゃあ別れようかで終わるんでしょうねこんな世界になるのかなと思いながらですね、見ておりました。まあ、そう思うとペテロがですね、パウロがですねペテロに対して面と向かって反対して、顔と顔を合わせてきちっとですね自分の意見を述べ伝えてる、まあ、こういうことがですねやっぱり信頼関係っていうのをその後も生んでくるんだろうな。パウロがなんでそこまでですね、食らいついてきたかっていうのはペテロはよく分かっていることですから、その後の関係っていうのは、まあ、福音に至ってですねその関係を修復していくっていう、それだけでよかったんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロが私たち一人一人、教えてくださったその福音、信仰、その一つ一つをもう一度私たちが捉え直すことができるようにしてください。どうか私たちの中にある正しいことが福音に照らされて正しいかどうかを見分けさせてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共に手守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添ってくださって御言葉で癒してください。今日も私たちに必要な糧は主によって、そして聖霊によって全て整えて私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。